はい、それではいよいよ総合問題へと入っていきましょうね。この総合問題は2問ありますけれども、どちらもセンター試験本物を持ってきまして、ただこの極める漢文1のレベルということで全問は持ってこずに、一部設問を省略しています。で、全体は文章センター本物通りですから、読む分量としては本番を意識した感じで読んでくださいね。で、問題を解くという意味においてはセンターこれをもし本番に当てはめて考えると10分程度で全体が解けるかどうかという分量ですね。はい、それでは見ていきましょう。体感の末、これはまあ年号ですね。ロコという中の2番、これ自分のお父さんなんですね。で、我が父ロコがという感じですね。で、人物には丸をしましょう。で、まあ、ロコが九死を務めた、この辺も中がありますね。もうもはや体感しまして、で、祭祀の任を担って、で、節湯という中の4番、これ場所ですね、隠居場所で、ここに行くことになりました。で、我ということで息子である私がお父さんである公に辞してお父さんと一緒に旅の友をして船で行きました。船旅をしたんですね。さて、ある一日新海湖という場所に至ります。で、これは過去の過という字をよぎるというふうに読んでいるところ、これはポイントになりますので、読みでよく出る問題ですから、新海湖によぎりのところチェックをしておいてくださいね。で、新海湖というところを通ることになって、で、そしたらそこにある小さな小舟がいたんですね。魚艇の王冠上下するを見ると、で、魚艇というので中の6番にありますけど小型の漁船ということで、新海湖に小型の漁船が、たくさんこう漁をしているのが見えたということでしょうね。さて、で、ロコ自分のお父さんが私に命じましてということで、命じてということで、命じるっていう命の字があると、これは私益になる可能性が高いんですね。で、実際にこれ文脈私益になってまして、読んでみると、ロコ我に命じて一定を呼び得てきたらしめ、きたらしめとなってますね。で、本来は私益というのは A をして B せしむという形を取るわけですけれども、をしてっていうのがなくても私益になる場合があるんですね。例えばここであれば命じるっていうこの命令の命が非常に大切で、誰かに命じるとか誰かを使わすとかね、ありましたよね、まあ、使わすとかっていうような、そういうのが来ると文脈私益になるわけで、命じてきたらしめと、このあたりチェックですよ。文脈私益っていうことで、命じて何々をさせるっていうことで、をしてがなくても文脈私益になっている形チェックです。で、私に命じて、で、ある一艘の船をこちらに呼び寄せるように指図したわけですよね。じゃあ何をしたかっていうと、戯れに魚を買うこと20両ばかりなりと、まあちょっと面白半分に魚を20匹ほど買いましたっていうことですね。中の7番、これは魚の単位です。20匹ほど買うことにしたと。で、小大また等しからず、まあ、小さいのもあれば大きいのもありましたということですね。さて、その値を問います。値段はいくらだっていうふうに問うと、いわくということで、この4行目の下の方のいわくは漁師が言ったんですね。漁師が言いました。さあ、いくらだと言ったかっていうと30銭なり。で、この30銭っていうのが後々問題になってくるんですよね。30銭お代としていただきますというふうに言うので、で、私は左右近くにいた従者に命じて、で、数のごとく銭を持ってこれに与えしむと。で、これは左右押してがありますから、完全に押してしむの形をとっていて、使うという字があって押してがありますから、完全に A をして B せしむの私益の形をとってますね。先ほどは命じるという字があったので文脈私益、今度は A をして B せしむの押してがありますから完璧な私益です。はい、で、私は傍らの従者に命じて、で、金額を渡させたと。さて、去り来たりて未だ行くばくならざると。さあ、漁船が離れていって間もなくします。そして、コツとしてはるかに小艇の花肌急に飛びて大衆を追うを見ると。さあ、で、遠くに行ったあたりから突然ですね、慌てて小艇が急に戻ってきたわけです。中の8番小艇、これはロデコグ小舟ということですけれども、先ほど漁師が30銭いただきますって言ってお代を取っていったその漁船でしょうね。それが急に 大きな船を追ってきた。この場合の大衆っていうのは自分の父とそれから自分六甲と我が乗っている船ということになりますから、父と自分が乗っている船ですよ。さて自分と父が乗っている船を急に追っかけてきた小舟がある。それはどうやら先ほどの漁師が乗っている船だ。で我とこう皆愕然として言う。これ必ず大業を得たるか、まさに喜びてまた来たらんとするかと。まあ当然これびっくりするわけですね、みんなね。あ、なんだろう、でもきっと大きな魚をね捕まえたんじゃないかと。でまたもう一度売りに来ようとしてるんじゃないかなっていうふうに言うわけですね。まさにというあの将軍の将が1ページ目最後の行の上から2文字目にありますよね。まさに何々とすという形ですね。はい、このあたり再読文字しっかりとチェックということですけれども、要するに父と私は戻ってくる小舟を見て、これはきっと大きな魚を取ったに違いない、で喜んでもう一度売りに来ようとしてるんじゃないかっていうふうにお父さんが言うんですよね。はい、さあそしていよいよ小舟が近づいてきます。右ページ終わりから1行目の真ん中あたりから読みますよ。しばらくしてすでに及べば、すなわち曰く。さあここからがポイントになります。さあ小舟が追いかけてきました。そして曰く、言いましたというこの1ページ目終わりから2文字目のところですね。でこれは漁船の人が言ったわけですから、先ほどと同じで漁師が言いましたってことですよ。曰くは誰が言ったかっていうのを確実に押さえてくださいね。漁師が言いました。さあ何て言ったか。で波線部のあがありますから、ここで問題が問1のあを解くことになりますけど、とりあえず全部読んでみますよ。はじめ何時に魚を売るに30銭を訳するなり、今すなわちそのいつ大し、これをもって来たりて何時に返すと。まあ流れは分かりますよね。要はさっき20匹魚を売ったけど、その時30銭と訳したんだと。30銭と訳したんだと。でこの訳というのがどういう意味の訳でしょうかっていう問題が後で出てきます。ちょっと一旦これ置いといて続けて読んでいきますよ。で30銭と訳したんだと。でところがですね、今すなわちそのいつ大しと、よく見てみるともらったお代が1多かったんだっていうことですね。でそのいつ大しというこのいつなわけですけども、これはまあ当然30っていうの上にあって、で1多いよっていうことになってくると1銭っていうことでしょうね。1銭お代を多くもらってしまったんですよと。でそこでこれを持って来たりて何時に返すと。だからその1銭を持ってきて何時、つまりまあお代をいただいた六甲様にお返ししようということなんですよっていう話でしょうね。はい、さあじゃあまあ一応まず問1の青を解きましょう。漢字の問題ですね。さあこの場合の訳っていうのは、まあ、先ほど約束しましたっていうニュアンスですよね。先ほど30銭っていうことで約束しましたっていうニュアンスでしょうから、約束の訳という意味で捉えられている漢字を選べばいいわけです。では見てみましょう。まず1番要約、これはまあまとめるっていうニュアンスでしょうね。それから2番節約、これつつましいって感じでしょうね。3番倹約、これは2と3同じじゃないかっていうニュアンスは分かりますから、こう2つ同じ意味のものが出てきたら1つだけ正解を選べっていう問題の場合回答になりようがありませんから、2と3はもうすでに同じ意味でつつましくするっていうことでしょうから答えにはなりませんよね。では2と3は同じ意味でつつましくする。4番どうだ、制約、これは多分約束の約でしょうね。どう見ても上が誓う、で下が約ですから、約を誓う、つまり約束として誓うわけですから答えだろうなと予想がつきます。そして5番簡約、これまとめるの意味でしょうから、どうやら1と5が同じ意味でまとめるというニュアンス、それから2と3が先ほど言ったつつましくする、そして4番が正解の約束の意味の約と。はい、これはまあ正答率高めで 63% の人が正解できてます。まあ1を選んだ人 7%、 2を選んだ人 10%、 3を選んだ人 10%、 5を選んでしまった人 10% ということなので、 まあ 63% もうちょっとあってもいいんじゃないかなという気はしますけれどもね。はい、正解は4番 63% の正答率ですよ。でさっき30銭と約束したんだけども、よく見ると1銭多かった、じゃあこれを持ってきてあなた様にお返ししますよっていうふうに漁師が言った。でそうすると露光が笑います。露光が笑います。では左側2行目からいきますよ。で露光笑いてこれを退く。まあね、いいよいいよ、笑いながら一銭なんていいよって言って、当然取ろうとしないわけですよね。で再三なるも聞かず、だけども何度断っても何度断っても漁師が聞かない。でついに一銭を返しますね。でついに一銭を返し、で叱る後去ると、一銭を返してその後去っていきました。で防戦笛で露光が喜びましたっていうところに防戦 A が引いてあって、まあ、流れとしてね、こう再三なるも聞かずしてついに一線を返して去ってったというところから露光が笑ったわけですから、防戦部 A までの流れをつかんで解けば防戦 A は楽勝でしょうね。はい、では問いの2番を見てみましょう。まあこのレベルだったらズバリ一発というところで、まず正解先に言ってきますと5番ですよね。これは正答率 88% ですから、まあ、楽勝の問題だと言えます。一応見てみましょう。5番、一銭多くもらったから届けに来たと言いました。その通りですよね。だけどいらないと言って再三断ったんだけどね、断りました。でも律儀に余分なお金を返していった漁師に好感が持てたから喜んだってことでしょう。問題ないところですよね。じゃあ一応1番から見てみますと、まず1番、1尾足りなかったというところですね。でこれ一銭であって魚の1尾の問題ではありませんから、1番×同じ理由で2番もね、1尾多く渡してしまったとありますから、この場合魚の数ではありませんので1番2番は落とせます。でだけどまあ一応これ本番では 2% ずつ選んだ人がいるんですよね。で次に3番、一銭足りなかった、これ逆ですよね。一銭多かったと言って返しに来たわけですから、一銭足りなかったわけではありませんので×になって、これも 3% しか選んでませんからね。そして4番、わざわざ追いかけてきた漁師、これはいいとして、値をつけるのが一銭高すぎた、これ値をつけるのが一銭高すぎたわけではないですよね。値段としては30銭っていうふうに言ったんですけど、もらい間違えたわけであって一銭高すぎたわけではありませんから×で、しかもお金は確かに返していったんですけれども、得したと思ったって、露光がね、よし返してくれてありがたいな、得したぞなんて全く思っていませんから、文末のところを得したと思ったが完璧に×で、でこれ 5% ということですけど、まあ正解の5番問題ないところでしょう。はい、1番2番は魚の数ではないということで×で、3番は一銭足りなかったというのは逆です。で4番は、まあ、一銭高すぎたという値付けの問題でもなければ得したと露光が思ったわけではありませんから×、正解は5番と。はい、では戻りますよ。さて露光喜びました。で我時に14なりと、で息子である私はその時14歳だったんですね。さてその後言います。露光に申す、これ兄因者あらずや、ここ非常に重要なんですね。実は兄というのが出ると普通は半語なんですね。で 90% 半語なんですけれども、ここは兄因者にあらずやというふうに読んでいて、兄何々ずやという形で、これ半語ではなくて英単になっているんですよね。兄っていうのが 90% 半語になるわけですけれども、その場合は必ず文末がんあるいはんやじゃなければダメですね。んないしんやっていうふうにもし文末が来ていたら、これはもう確実に半語なんですけれども、圧倒的にもちろんその場合が多いんですよ。 90% は半語になるわけですけれども、あくまでそれは文末がんあるいはんやとなってて、うんうんやね半語っていうのが確かめられた場合に兄は半語なわけですけども、今回のように兄因者にあらずやという形で兄何々ずやとこう来ると、これは英単あるいは強調と言われるもので、実はこれセンターでこの英単括弧強調、これは出たことがあるんですね。つまり兄という字を見たらみんな半語だと勝手にこう思い込んでしまうわけですけれども、半語であるための絶対的な確証というのは文末がんあるいはんやですからね。それがないと半語になりませんよ。で逆に言うと兄が来ていてもずやというふうに文末が終わっている場合は英単ですからね。でそうすると私は父である露光に言いました。これこそね、 本物の忍者じゃないんでしょうか、これこそ本当に忍者ではないんでしょうかと詠嘆した。そうすると六王が言いました。こうこの間人の視点に近づかざる者おおむね核のごとしと。でこうこの間っていうのは言ってしまうと田舎なんですね。で人里離れた田舎でね生活している人というのは視点中にありますけども街中都会のことですね、都会には近づかない、田舎で生活していて都会に近づかない、そういう人っていうのは大体核のごとしこのようなものなのだと、こういうものなんだっていう、この核のごとしっていうのは、要するに正直者でたった一銭だろうと余分にもらったらもう必死で返しに来る、そういう人たちなんだよと。田舎に住んでる人で都会に近づかないという人たちは大体がこういうふうに正直者が多いものなんだというふうにお父さんが言ったっていうふうに捉えられればいいわけです。